繁盛の種。はい、目標達成コンサルタント忠石です。
はい、お相手はフリーアナウンサーの宇波育代です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
忠石さん、6月に入りまして今日2週目ですね。最近 ね、
はい、
そうね、そういえばすごくいい言葉を知ったんでシェアしていいですか？
お、どうぞ。ぜひ。
あのね、心配、人に対しての心配ってすることあります？どなたかに心配してる人っています？
心配と聞いてやっぱ心配してるのは、ね、僕はやっぱ息子かな。
息子さんがいらっしゃる。
今年からまあ一人でね、生活するようになったんですよ。
そっか。
うん、
なんかね、心配しちゃうじゃない。うちもそう、一人暮らしし始めたお兄ちゃんがいるんで、ご飯食べたかなとか、はい、LINE とかでいつもね、うん、元気とか言っちゃうんですよ。私の方が寂しくて。そしたら下の子が、またやってるとかって言うんですよ。ほっといてやれよって言うんですよ、下の子が。大丈夫だよ。母さん、兄にもういい大人なんだからって言うんですけど。うちはね、下の子が結構自立してるっていうか、なんていうかな、全然子供なんだけど、言うことが結構、お兄ちゃんよりお兄ちゃんっぽいところがあって、下の子の方が。で、うぜえよ、そんなに電話したり、メッセージ送ると、もうちょっとほっとけばいいんだよ、とかって言うんですよね。でね。なんかそんな話をなんかちょっと知人にしてた時に、その方がね、うなちゃん、子育てはね、心配するよりも、信頼してあげた方がいいのよって先輩が言ってくれたんですよ。
はあ、素敵な先輩だ。
そう、心配のパの字をラに変えた方がいいって言われたんですよ。へえと思って。だから、うん、どこかで、ついなんかご飯食べてるかな、綺麗にしてるかな、風邪ひいてないかなとかいろいろ考えちゃう時はあるんだけど、いや、この子だったらできる。もう十分大人だし、やるだけ私はやってきたからできているはずだ。あなたならできるよねっていう感じで、こう背中を押してあげた方がね、絶対その子にとっていいからって言って、子育ての先輩が言ってたんで、あ、これいい言葉だと思ってシェアしようと思って今シェアしています。
あ、なるほどね。いや、それこそ僕、うん、ね、その息子を今離れて暮らしてるから、
うんうん、
でもたまに思うわけですよ。
うん、
最初生活し始めの時は、なんか、飯食うのが心配だとかね。いや、飯のことしか考えてねえのかって思っちゃったんだけど、
うん、
最近ちょっとここ1ヶ月ぐらい連絡してないんですよ。
あ、自分からしてないんですね。
うん、と僕からね、
うん。
やっぱりなんか、しようかな、どうしようかなってこうね、思う部分があるんですよ。父親として。ちゃんと飯食ってるかなって、それこそね、うなみさんと同じように。うん、
一緒だね。
でも今の話を聞いたら、やっぱ信頼。してないのかなってね、
うんうんうんうん。
ちょっと自分でも思うところがありましたね。
ねえ、でも、自分がね、その、私も一人暮らし学生の時にしてましたけど、もうそのぐらいの年齢の時って確か、うんうん、うわ、また電話かかってきたとかって、私も、まだ固定電話の時代ですけどね、うち。こういう携帯のない時代ですけど、昔だから。なんか、留守電とかに父とか母のメッセージが、いや、ありがたいんですよ。すごく、ね、父、母がいてっていうのはすごくありがたい。心配してくれてたんだって思うと、ね、今も思うとありがたいんだけど、当時はもう本当にうるさかったから、もう父は。だから、ありがたいなって今思う反面、当時は嫌だったなっていうのを思い返して、なんか今ちょっとそれをね、今思い出してましたけどね。
でもなんかこう、僕も息子の立場になった時に、その親父からこう LINE が来た時に、ちゃんと頑張ってるってかって、多分思うだろうなっていうのをなんか自分で今感じました。
そうね。自分のその18歳、19歳とか20歳ぐらいの頃思い出すとそうですよね。
そうそうそう。いや、ね、そうだなってなんかすごく今気づかされたな。はい、
ねえ、でもまあ、それ子供に限ったことじゃなく、やっぱり、忠さんのお仕事も、人とこう、相対してやってらっしゃる、こう、常にね、セッションなんかされていますけど、何かこう、はい、心がけていることあります？クライアントさんと、セッションする中で。
いや、それこそね、その、子供に対してはなんかこう、うん、まあ、余計なじゃないんだけども、過剰なっていうかね。
過剰な。
うん、なんか感じちゃうけど、クライアントさんとは、まあ、基本クライアントさんとこう、セッションしてるときは、
はい。
クライアントさんがこうやる、こうできるって、こう言ってくださる部分に関しては、僕はやっぱこう応援者っていう立場なので、
うん、
じゃあそれでやってみましょうよっていうふうに、こう、 まあ、背中を押すというかね、まあ、後押し側に立ってるっていうのは、なんかすごく、そこは気をつけてる部分ではありますよね。なんか過剰にそこはなんか、ああしたらいいんじゃないですか、こうしたらいいんじゃないですかっていう、その自分の価値観は押し付けないようにはしてますよね。
やっ
やっぱ
ぱ
家
り、
族となるとそうはいかんっていう。
そうなんですよね。これがすごく不思議なんですけど、私もそうなんですね。仕事ではちゃんと、ある程度の距離があってっていう感じで、引いた目で、自分のことも振り返られるし、相手のことも引いた目でちゃんと見ることができるんですけど、家族、特にね、やっぱり一番身近な人って一番やっぱり難しいなって思うんですよね。
本当そう思いましたよ。今のうなみさんの話を聞いて。
気づいちゃった？
気づいてやった。でも、やっぱりね、心配もいいけど、信頼をするってことですね。もう今日の語呂は決まりましたね。
そこでいいですか？心配より信頼。
心配より信頼をする。
なんかその、あれですか？その、もちろんそのクライアントさんは信頼してるんですけど、クライアントさんの方から何かこう、よく投げかけられる質問だとか、この場合はどうなんでしょうかっていう、そんなことは何かありますか？正さん
まあ、
に。
クライアントさんによっては、そういうふうに質問をくださる方はいますよね。あと僕が、まあ、自分の中でも気をつけているのが、わからないことをわからないままにしないっていうのはありますよね。こう、むやむやのまんま、例えば目標を立てたんだけども、なんかこう、いける、やれる、できる、で、進んでる状態の時は当然連絡は来ないんですよ。でもこう、何かに迷って、あ、なんかちょっとブレてるかなって思う時こそ、僕は逆に連絡を欲しいと思ってるわけですよ。このタイミングって実際クライアントさんにしかわからないことなので、で、それをそのまんまとりあえずっていうふうに進んでいくと結構目標達成が失敗しちゃう。
今の日々のやりとりで、毎日こう、日報のこう、やりとりとかもされてるじゃないですか。で、そういうところでの、逆にやっぱりそっか、じゃあクライアントさんも、不安だったら不安っていうことをちゃんと伝えなきゃいけないし、迷ってたらこういうことに迷ってるんだけど、でもどう動いていいかわかんないっていうことを伝えてもらった方がいいっていうことですね。
その方が早く僕は目標に対して達成できると思ってるんですよ。ブレたまま行くと、もうブレっぱなしの月が終わってしまうので、なんかブレてるなって思う時にはそこを調整する、まあ役目でもあるので、そういう時はどんどんとアプローチしてほしいなっていうか、そういう気持ちはありますよね。
なるほど。
っ
そう
てい
い
う
う
部分では
人。
逆にどうですかっていうのはあまり僕からは投げかけない。
しないように、そうか、信頼されてますね、それはね、確かに。でも本当、人って不思議なもので、なんか、恥ずかしいなとか、こんなこと言っちゃったらどうかなとかって思うときあるじゃないですか。でも、そういうときってなんか、ね、言えなかったりするんだけど、そういうときこそ声かけてほしいって感じなんですね、そしたら。
そういう時こそそこを超えることによって得られるものとか気づきっていうのが大きいと思うんですよね。
それができなかったからこそ、目標が達成できたかったと思うんで、今までのやり方でなんかまだできてないっていうんだったら、やっぱりそこの壁を、殻を打ち破るっていう、そういう感覚を持ってね、思い切ってね、広い
そうで
胸
す。
でこう受け止めるんでって感じですよね、きっと正さ
その通りです。
ん。ぜひ、僕のこと
広い
も、
胸で、広いここでね。
広いお
広い
で
おで
ここ で
で。
ね、ピカピカのおでこでお待ち
ピ
しており
カピカ
ま
のお
す
で
の
こで待
で。
ってます。お待ちですよ。
そうですね、クライアントさんも正石さんにぜひ信頼の気持ちを持って、悩みがあったらいくらでもウェルカムということで、そんな感じでいいでしょうか。
それでお願いします。
はい、ということで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週です。
また来週お会いしましょう。あ、お会いじゃないよ。
お聞き
お会いし
く
ま
だ
しょ
さい。
う。お聞きください。
さよなら。
さよなら。